ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbangwa. Risna no minasan, kyou 2020年1月5日日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり続いて今週のトピックと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。在米国のインドネシア大使ロサン・ペルスラニ氏は、両国の民主主義の原則における歴史的な近さと類似性を強調したことについてお伝えします。在米国のインドネシア大使ロサン・ペルスラニ氏は、米国のワシントン DC でインドネシア独立77周年を記念して外交レセプションを開催した際に、両国の民主主義の原則における歴史的な近さと類似性を強調しました。アンタラ通信社が引用したように、ロサン・ペルスラニ大使はワシントン DC のインドネシア大使館からの声明で、インドネシア独立宣言の精神は1945年憲法と多くの中から一つという米国に属するエプリブスウヌムに行きます。これはビネカ・トゥンガル・イカのモットー、すなわち多様性の中の団結と同義だと述べました。ロサン・ルスラニ大使によると、世界情勢が不確実性に満ちている中、世界のさまざまな課題を克服するためには、協調と協力がますます重要になっているということです。このイベントには米国のジーナ・ライモンド商務長官も周辺として出席しました。ジーナ・ライモンド氏は演説で、インドネシアの実に議長国としての成功と、インドネシアとの協力と協力関係を強化し続けるという政府のコミットメントに対する米国政府の全面的な支持を強調しました。それでは次のニュースです。労働省は、サウジアラビアには20万の正式な雇用機会があると述べたことについてお伝えします。アフリアン・シャンヌール労働副大臣は、アルコ人材会社とインドネシアの50の移民労働者派遣会社との間の覚書の調印は、公式部門でのインドネシア人の雇用機会を開くだろうと述べました。公用部門におけるサウジアラビアとインドネシアのビジネス関係者間の協力は、さまざまな種類の職種を持つさまざまな産業部門で20万もの公用機会をサウジアラビアに拡大することに関連しています。アフリアンシャ副大臣は10月2日日曜日に、これはインドネシアの人々が非正規労働者であるだけでなく、あらゆる分野で正規労働者になることができることを 証明する新たな希望であると強調しました。アフリアン社副大臣によると、サウジアラビアは現在インドネシアを含む世界中から多くの労働者を必要とするさまざまな分野で多くの開発やプロジェクトが行われるため、2030年のビジョンを達成することに重点を置いているということです。アフリアン社副大臣はまた、協力するインドネシア企業が後で配置される各分野で品質保証と有能な労働力を提供できることを望んでいます。それでは次のニュースです。2022年の国家バティックの日は、ムリーのレコードや展示会でさらに盛り上がることについてお伝えします。インドネシアの世界記録博物館、またはムリー賞を受賞した最初のキャットウォークでのバティックファッションショーと、多くの場所でのバティック展示会でさらに盛り上がります。国家バティックの日のイベントのピークでもある開会式では、スディルマン通りソイのバティックストリートファッションショーで盛り上がりました。国家バティックの日の最高経営責任者ニニジャン・ファリズ氏は、日曜日にジャカルタでの記者会見で、ユネスコのプログラムに沿ってユネスコの非政府組織のメンバーとしてライセンスを付与されたインドネシアのバティック財団は、文化プログラムのビジョンと指令の策定に参加すると述べました。そのうちの一つはコミュニティの声、バティック愛好家の姿、インドネシアでバティック服を宣伝する活動を通じてバティックニュースを広めるキャンペーンを開催することです。国家バティックデイの一連のイベントは2022年10月9日まで続きます。それでは次のニュースです。サラワク州ミリー市は、シンカワン市との協力を強化したいことについてお伝えします。マレーシアのサラワク州ミリー市長のアダミイ氏は、西カリマンタン州シンカワン市と様々な分野で協力をさらに強化したいと述べました。これは実現するために、アダミイ氏は最近、インドネシア共和国総領事ラデンシギッウィチャクソノ市に同行してシンカワン市を訪問し、シンカワン市長のチャイチュイミー氏と直接会談しました。アダミイ氏は、シンカワン市への実際の訪問は、経済、教育、文化、貿易、観光の分野など様々な分野からの協力を強化するためだと説明しました。アダミイ氏は、シンカワン市が文化的および宗教的に近いため、協力するために選ばれたと述べました。それでは最後のニュースです。ウクライナ軍がライマン市を奪還したことについてお伝えします。ウクライナ軍は、ロシア占領下のウクライナ東部のライマンにある収容拠点を奪還したと述べました。この成功は、プーチン大統領がライマンを含むドネツクを含むウクライナの4つの地域の併合を宣言した数日後に達成されました。キエブと西側は併合式典を批判しました。ウクライナ軍はライマン市議会事務所の前で録画され、ソーシャルメディアに投稿されたビデオを通じて成功を発表しました。兵士は10月2日日曜日に、ウクライナ軍がライマン入植地のドネツク地域の 解放と支配に成功したと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日は在コロンボインドネシア大使館はクバヤがユネスコに登録するというキャンペーンに参加していることについてお伝えします。在スリランカのコロンボのインドネシア大使館は10月1日土曜日にインドネシア大使館の中庭で開催された文化及び事前バザーを通じてクバヤがユネスコに登録するというキャンペーンに参加しました。在スリランカのインドネシア大使デヴィ・グスティナ・トビン氏は日曜日に書面声明でクバヤがユネスコに登録することは無形文化遺産として国連教育科学文化機関またはユネスコによって認定されるためにクバヤ愛好家のコミュニティによって実施されるキャンペーンだと説明しました。このキャンペーンは政府機関、海外のインドネシア代表者、さまざまなコミュニティなどさまざまな関係者から引き続き支援を受けています。デヴィ大使はチャリティーバザーを開催する目的は経済機関の結果として助けを必要としているスリランカ人を助けることであると説明しました。売上はスリランカの脆弱なコミュニティに寄付されます。さらに デヴィ大使はこのバザーはインドネシアとスリランカの外交関係70周年とスリファまたはスリランカ・インドネシア友好協会の30周年を記念することも意図していると述べました。彼らはまた政府関係者、外交官、ビジネスマン、宗教指導者、その他の招待者が参加するチャリティーバザープログラムの一部であるアンクルン音機を演奏しているように見えました。彼らは一緒にインドネシアの女性の特徴であるアイデンティティであるカバヤの導入を支援し参加してユネスコに認められるようにします。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。ボイスオブインドネシアは再び2022年ボイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者はボイスオブインドネシアから魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1932年10月3日、イラクがイギリスから独立したことから始めます。1920年にイギリスの統治下に入る前は国連連盟の委任により、イラクはオスマン帝国の一部でした。第一次世界大戦中、イラクはイギリスの統治下に置かれました。1920年、イラクは大英帝国の統治下に置かれました。1932年10月3日、イラクはイギリスから独立し、王国としての地位を確立しました。1958年に君主制が放棄され、イラク共和国が宣言されました。次に1942年10月3日、AV2A4 は宇宙に行った最初のロケットのことについてです。1942年10月3日は宇宙飛行の歴史におけるマイルストーンとなりました。その日、ロケットは初めて大気圏を突破し、宇宙空間に到着しました。これは宇宙への進出に成功した最初の人工物です。ドイツはミッションを成功させた最初の国でした。当時、アドルフ・ヒトラー率いるドイツは長距離弾道ミサイルの開発を集中的に進めていました。2トンの AV2A4 ロケットはドイツの科学者ウェンネル・フォン・ブラウン氏によって設計されました。彼の作品は国際的に認められ、後に第二次世界大戦で使用されました。最後に1990年10月3日、西ドイツと東ドイツが統一のことについてです。第二次世界大戦でドイツが敗戦した後、1949年に東ドイツと西ドイツが分離されました。 西ドイツと東ドイツはそれぞれ異なる形の政府と経済システムを持つ独立した国家を設立しました。1961年、ソ連は東ドイツ人の西ドイツへの徴募を防ぐ目的でベルリンの壁を建設しました。1985年にソ連の指導者ミハイル・ゴルバシェフ氏が開始した政治改革により、ドイツ再統一への期待が当然再燃しました。1989年のベルリンの壁の破壊はドイツの統一を示しました。1990年10月3日、統制ドイツが正式に統一されました。クリスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。Te pura terlintas menemukanmu hangatkan dinginnya duniaku di setiap hari terasa indah melebihi semua mimpi dan anganku ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は地域の農産物食品の強化についてお伝えします。政府は世界的な食料とエネルギー危機の脅威がますます現実化していると述べているため、 国産農産物を強化する必要があります。これは9月29日木曜日に食料安全保障とイノネシアの原田産業と題されたイノネシアとグローバル問題に関する国際会議または ICIGA のウェブミナーの演説で、副大統領に特別スタッフ補佐官グントゥルスバギア・マハルディカ氏が語ったものです。彼はイノネシアには大きな食料の可能性があると語りました。現在地元産の農産物や食料品の生産を強化する時です。グントゥル氏によると、多くの国で食料危機と飢餓のレベルが高まっているということです。その理由の一つは COVID-19 パンデミックの長期化とロシアとウクライナの間の戦争の影響を含む地政学的要因です。グントゥル氏は食料安全保障を強化するための戦略的措置を講じなければ、この状況が他の国々に影響を与える可能性があることを強調しました。世界食糧機関または FAO のデータによると、2022年までに41カ国で1億8100万人が飢餓の危険にさらされると予測されています。しかし、市場経済指標に関しては、イノネシアでの COVID-19 パンデミックの緩和は、実際にはより迅速に回復することができました。2022年、上半期の国の経済成長率は 5% を超え、パンデミックの時点で 10% を超えていた貧困率は1桁に戻っていました。グントゥル氏はパンデミックの間、インドネシアは実際に米を自給自足することができたと述べました。米の生産は余剰だったため、輸入せず国際米研究所またはイリから食料自給自足の賞を受賞することさえありました。世界食糧機関のデータによると、インドネシアは中国とインドに次いで世界の米生産量の上位3位であり、パーム油とパーム油製品も同様で、インドネシアが最大の生産国で、マレーシアとタイがそれに続きます。課題はインドネシアは豆腐やテンペの原材料である大豆などの主要な商品を以前として輸入しており、その 97% は以前として輸入されており、一部の輸入飼料、トウモロコシ、豆の種類、ニンニクなども以前として輸入が多いです。グントゥル氏は、人々は移動しなければならず、地元の製品を消費してライフスタイルを変える時が来たと付け加えました。リスナーの皆さん、これでの念釈を終わります。
Cinta yang telah cinta yang telah kita bina bersama. Walau telah terpisah, namun ku masih sayang.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Listener の皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワにある観光地をご紹介します。サンブカンビーチはウォノギリ区のサンブカン村にあります。キョアリは中部ウォノギリの南端で約 40km です。このビーチはとても美しい自然を感じさせます。サンブカンビーチエリアには景色を楽しんだり写真を撮ったりできる3つの高い丘があります。またこの3つの丘へのアクセスはとても良く、観光客もとても行きやすいです。サンブカンビーチは波だけではなくサンゴが美しい丘を形成しています。さらにこのビーチに広がるサンゴは観光客にとって魅力的な魅力を持っています。サムカンビーチの大きなサンゴはロッククライマーの主な魅力です。ウォノギリのサムカンビーチの特徴は海岸線を支配する多くの鋭い岩です。これにより 水泳や水遊びに使用するとこのビーチは快適ではなくなります。またソムカンビーチの非常に大きいのでこのビーチは遊泳には適していません。しかし釣りが趣味の方は釣り道具を持ってきて海の絶景を楽しみながら魚釣りをしている方も多いのではないでしょうか。さらに小野切のビーチの異国情緒を増すのは石灰岩の丘の形をした景色です。橋に位置し市街地からは離れていますがソムカンビーチのアクセスは良好です。良好中にカルスト岩の丘とその地域の典型的な植物の組み合わせの美しさを見ることができます。祖母の町にいる場合小野切に行くのはとても簡単です。現在バス、自家用車、その他の電動車両とは別にソロのプロサル駅から小野切駅までレールバスを利用することができます。小野切駅からレンタカーでソムカンビーチへの鉄道バスでの移動時間は約1時間45分です。ソムカンビーチの美しさを堪能した後大きな岩に打ち寄せる波の音を楽しみながら揚げ物と一緒に新鮮なココナッツを味わうことができます。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Walau kenal jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so. Aku rindu, sangat rindu. Ku teringat padamu nada so.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、RRI 海外放送局とインドネシア教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、Minum obatnya berapa kali? 日本語で、何回薬を飲みましたか?です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、ミノムオバニャブラパカリ。日本語で、何回薬を飲みましたかというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、インドからの観光客であるデフシンシーと、診療所スタッフの間で行われます。診療所スタッフは、カリ、日本語で、カイという表現を使用して、薬を飲むためのルールに関する情報をレフシン C に伝えました。
Minum obat ini 3 kali sehari.
Maksudnya, saya minum obat ini 3 kali dalam 1 hari.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Minum obatnya berapa kali? 日本語で、何回薬を飲みましたか?に関連するフレーズと語彙を紹介します。あなたは私の後に続いて言ってください。Minum。Minum。日本語で飲みます。飲みます。Obat ini。Obat ini。日本語で。この薬。この薬。Tiga kali。Tiga kali。日本語で3回3回スハリスハリ日本語で1日1日ミノムオバットイニ3カリスハリミノムオバットイニ3カリスハリ日本語でこの薬は1日3回飲みますこの薬は1日3回飲みます。リスナーの皆さん、会話の中で、Minum obat ini 3 kali sehari。日本語で、この薬は1日3回飲みます。という文を聞きました。この文には、3 kali。日本語で、3回。という表現があります。3カリ、日本語で3回という表現は、活動の頻度を示すために使用されます。この文には、3カリ、日本語で3回という表現が1日3回薬を飲む頻度を表すために使用されます。活動の頻度を表すには、カリ、日本語で回という単語と、すはりまたはさとはり、日本語で1日などの期間を表す副詞を使用できます。さらに、 kali という単語の前に期間を示す演説を配置できます。例えば1日3回です。活動の頻度を表す例を聞いてみましょう。Saya berenang satu minggu dua kali. 日本語で、私は週に2回泳ぎます。Saya periksa gigi 6 bulan sekali. 日本語で、私は半年ごとに歯をチェックしています。会話の中で、診療所のスタッフはすはり、日本語で、1日という単語に言いました。すはり、日本語で1日という単語は、1を意味する接続詞、すと基本単語、はり、日本語で、日から形成される時間の単位を示します。さとを意味する別の6次単位を表すには、セミング、日本語で1週間、セブラン、日本語で1ヶ月、スタフン、日本語で1年間などの接続詞数を使用できます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Minum obat ini 3 kali sehari.
Maksudnya, saya minum obat ini 3 kali dalam 1 hari.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang, dia membisu
Voice of Indonesia.
Kamu
Voice of Indonesia は再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のポイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceofindonesia、 メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。